それでは、アルゴリズムとデータ構造の3の授業を始めます。皆さん、ほとんどがですね、2年生で、2年生というか、この授業までにアルゴリズムとデータ構造という授業を、4回かな ?4 回受けてるね。アルゴリズムとデータ構造1、2の座学と演習と、ね、いうことで受けてると思いますが、この授業はですね、座学だけで、演習はありません。アルゴリズムとデータ構造1、2は、座学と、演習がセットになっているんですけども、この授業は、残念ながらですね、演習がありません。で、それによって少し、今まで受けていたアルゴリズムとデータ構造1、2というのと、ちょっと、授業の内容、授業の進め方が、少し変わってくるかと思いますが、普通の座学というふうに、普通の座学というのは変だな。少し、1、2と違うということを、頭に入れておいてください。で、授業の狙いなんですが、何をやるかと言いますと、アルゴリズムとデータ構造1、2、いろいろなアルゴリズム、皆さん勉強してきたと思いますけども、それのですね、復習をしましょうということです。ただ復習って言ってもですね、すべての項目って言いますかね、アルゴリズムについて、勉強すると、勉強し直すという意味ではありません。で、皆さんが勉強してきたアルゴリズム、その中からですね、いくつか選んで、あるいはアルゴリズムとデータ構造では出てこなかったけれども他の授業で出てきたような、そういう、アルゴリズムですね、それを、もう一回この授業で、勉強し直しましょうというのが、授業の狙いの一つですね。で、もう一つ下に書いてありますのが、アルゴリズムを勉強しましたですね。あるいはデータ構造を勉強しましたと言ってもですね、それがどこに利用できるのかというのがわからないと、いまいち皆さんピンとこないかなと思いますので、その辺も含めてというか、どういう時に使いますよですね。あるいはどういう場合にはこういうアルゴリズムを使った方がいいですよ。お得ですよ。こういう場合には違うアルゴリズムを使った方がお得ですよ。こういうような、話をしたいと思います。ですね、この授業では同じことをやるのに、違うアルゴリズムというのを、いくつかやります。で、同じことをやるのに、同じタスクなのに、アルゴリズムが違うアルゴリズムがあるというのはどういうことかと言いますと、場合によってはこのアルゴリズムを使った方がいいけども、他の場合にはこのアルゴリズムを使った方がいいよという、場合によって、使うアルゴリズムが違うということを表しています。それはそうですよね。こういうことをやるために、このアルゴリズムが万能であるというようなアルゴリズムがあったとすると、それ以外のアルゴリズムは使われないことになりますので、勉強してもしょうがない。あるいは、存在する意義がないということになります。で、普通はですね、生き残っているアルゴリズムっていうのは、生き残っている、 理由があるわけです。で、どういう理由かと言いますと、まあ、さっき言いましたように、まあ、こういう場合には、まあ、で、例えば、データ処理ということを考えますと、こういうデータには、このアルゴリズム、こういう性質を持つアルゴリズムは、違うアルゴリズムというのがありますので、自分がこのアルゴリズムを知ってるから、これでいくよというではなくてね、まあ、例えば卒論とか、修士論文とか、あるいは会社に出てから、まあ、アルゴリズムを選択すると、自分がアルゴリズムを使う、自分が使うアルゴリズムを選択するというふうな、ことがあるかと思いますけども、知ってるアルゴリズムがこれだから、これを使いますと言うんではですね、時間が余計にかかってしまう、時間がかかってしまいますと、まあ会社の場合には、上司に怒られるとですね、まあ怒ってくれる場合は まだいいんですけども、もう君はいいよとこういうことになるかもしれませんし、もっとまあ、まあ、会社単位で見ますと、まあ、他の会社に遅れを取って、それで、せっかくやった、仕事がですね、全く使えなくなった、用なさなくなってしまうと。まあ、そういうことにもなりかねません。ですので、まあ、いろんなアルゴリズムがあります。いろんなアルゴリズムがありますので、まあ、自分が、選んだアルゴリズム、これが本当にいいのかどうか、それをですね、この授業の後に、考えてもらえるような、まあ、そういう授業をしたいと思います。違う、やっぱ。で、このアルゴリズムとデータ構造の3というのはですね、いろんな科目と関連があります。まあ、ずらーっと並びましたけども、まあ、これ以外にもですね、関連する科目があります。まあ、当たり前って言えば当たり前ですね。アルゴリズムとデータ構造1、2はもちろん、関連があるわけです。で、その後の、まあ、プログラミング関係の、授業とも、まあ、もちろん関係がある。ね。あと、まあ、私が説明するのはですね、例えば、オートマトンとかですね、まあ、その辺の、話も含みますので、まあ、オートマトンっていうのは、コンピュータサイエンスにとってはかなり重要な、というか、かなり重要なというよりは、コンピューターの、まあ、簡単にモデル化したものですね、が、オートマトンということになりますので、まあ、まあ、コンピューター関連すべてにの、すべてに関連があるということになります。なりますが、すべてというふうに書くと、皆さん、ピンとこないかと思いますので、こういうふうに並べてみましたということです。まあ、こういうふうな、人文関係がありますということです。で、まあ、後で言いますけども、この、関連する事業、で、使った教科書あるいは参考書、それも、この授業で、まあ、参考にします。多分皆さん、まあ、他の授業のですね、参考書は買ってない可能性もありますけども、まあ、教科書は買ってあるかと思いますが、まあ、その、教科書も、まあ、この授業で、まあ、参考書と、しますので、捨てないようにしています。で、まあ、さっき言いました、参考書、教科書ですけども、教科書はですね、特に指定しません。まあ、参考書がな、教科書がないと皆さん不安だというふうな、声聞くんですけども、まあ、まあ、確かにそうかなと思いますが、アルゴリズムとデータ構造、これが重要かなというアルゴリズムですね。それをすべて網羅している、教科書っていうのがないもんですから、ですから、特には指定はしません。指定はしませんが、 皆さんがすでに持っている、教科書あるいは参考書、それとかなり、同じになってますので、今まで受けた後授業の教科書を、捨てないように持っててくださいということです。で、参考書は、いくつか挙げてあります。最初は、形式言語と有限オートマトン入門というんですけども、皆さん、それは覚えてますよね。これです。ね、ちょっと長い名前ですが、長い名前ですが、多分覚えてるかと思います。オートマトンと言語ですね。前期にやりましたオートマトンと言語で、教科書に指定したものです。これも一応ですね、参考書として、挙げておきます。もう一つ、スライドでは、二つ目になりますが、アルゴリズムとデータ構造ですね。例えばこんなの、これが一番いいよ、あるいは、これが絶対だという意味ではありません。これなんで挙げたかというと、多分、美濃先生の授業でですね、参考書として挙げられていると思いますので、持ってる人が多かろうと。ということで、これを挙げました。ね、これに関連する、これに出ている、お話といいますかね、アルゴリズムを、いくつか、しようと思います。あと、情報検索アルゴリズムという、本ですが、それはですね、こういうふうな、本なんですけども、これに関するお話も、少し、します。例えば、なんですかね、Google とかですね、皆さんが毎日使っているようなサービス、それで使われているような、事業で説明するようなことだけで Google ができているわけではありませんけども、それの基本的なですね、アルゴリズムというか、それを、説明しようかなと思います。あと、マルチメディア時代の情報理論というのが、ありますね。これも多分皆さん覚えてるんだろうと思いますが、これも2年の前期かな。宮本先生の授業でね。宮本先生の授業で、教科書、参考書、教科書、教科書でみんな持ってるよね。これについても、使いますというか、参考書にしたいと思います。これに関連するお話も、特にですね、後半かな、授業の後半で、出てくると思いますので、多分皆さん持ってると思いますので、捨てないようにしてください。で、最後、英語の本ですが、The New Turing Omnibus という、本です。これ、買いなさいという意味、絶対買いなさいという意味ではありませんが、お話としてですね、結構、なんていうかな、いろんな、トピックがありまして、大体、アルゴリズムとデータ構造のお話だけではありません。コンピューター、一般の話がですね、ずらっと書かれています。で、一つの、項目に、例えば、2ページ、3ページくらい、ですので、読みやすい。技術系の、本としては、非常に、読みやすいので、英語の勉強、しかも、コンピュータサイエンスの勉強、両方やりたいというときには、これ、非常にいいかなと思いますので、これを、参考書として、あげます。もちろん、この中のですね、いくつか、 付箋が貼ってありますけども、まあ、いつかは、これから、この授業でお話しするものに関係が あります。で、まあ、以上が、教科書参考書です。まあ、それほど、まあ、参考書として挙げてますので、絶対に買ってくださいという意味ではありませんけども、この授業ですね、興味を持って、もう少し勉強しようかなと思ったときには、こういう本から入った本、入ると、まあ、わかりやすいかなと思います。安心ね。はい、いいんだな。で、授業の予定ですけども、CNS を見て、書き写しましたが、まあ、こんなのになります。日にちはね、こうになります。で、4回目、10月の28日ですけども、まあ、すでに、出張が入ってますので、この日は、できません。で、まあ、歩行をしなくちゃいけないんですけども、まあ、その歩行の日は、まあ、後で、相談ということになるかと思います。で、予定ではですね、まあ、この出張の、歩行日がどうなるかわかりませんけども、まあ、12月の2日くらいに、まあ、中間発表と、中間試験、ということになります。ね。で、その後、中間試験の、以降は、まあ、こんなんだ、まあ、こういうふうなことを、やります。こういうことですね。で、まあ、予定の中にですね、何をやるよ、という話が、ありますが、まあ、最初は、最初はですね、じゃなくて、オートマトンと言語の続きというか、まあ、復習というか、まあ、その話をちょっとだけ、やります。で、その後ですね、オートマトンと言語の、まあ、言語に関係するところですが、構文解析というのをやります。ね。計算機で、まあ、例えば皆さんが使っている、まあ、日本語、英語、それを解析するにはどうするか、あるいは皆さんが毎日お世話になっている、コンピューターの言語ですね、コンピューターの言語、これを解析する構文解析するにはどうすればいいか、まあ、そういう話をします。で、最初はですね、CYK 法という、方法を、まあ、説明をしますけども、まあ、もう一つ、構文解析の方法を、まあ、説明します。まあ、二つ生き残っ、まあ、構文解析もっとですね、この二つ以外にもいくつかあるわけですけども、まあ、それが、生き残ってますので、生き残ってるってことは、まあ、さっきも言いましたように、まあ、データによって、この場合にはデータによって、この場合には、この方法、この場合にはこのアルゴリズム、そういうことがありますので、まあ、その、違い、特徴、あと、なんかを説明、説明をしたいと考えています。ね、あと、まあ、ここら辺にですね、グラフとかって書いてありますけども、まあ、ダイクストラ法を多分、皆さん、アルゴリズムのデータ構造の1か2でやってるかと思いますけども、まあ、その、復習ということをやります。で、ダイクストラ法だけでは、つまらないので、まあ、それに関連するようなですね、話をします。で、まあ、グラフ、括弧して、DP マッチングとか、A スターアルゴリズムとか、書いてありますけども、まあ、この辺ですね、実は、 考え方はみんな同じということになります。 DP マッチングって書いてありますけども、DP っていうのはダイナミックプログラミングという、まあ、略でありますけども、まあ、ダイナミックプログラミング日本語で言うと、動的計画法というんですけども、まあ前半ですね、CYK から始まって、まあ、A スターアルゴリズムまで、実は、動的計画法に関連するですね、全部。だから、まあ、動的計画法、あるいはダイナミックプログラミングというのが分かっていると、この前半、まあ、いくつもですね、アルゴリズムの話をしますけども、それが、まあ、理解しやすいですよ、ですね。で、まあ、ひとまとめにできますよ、まあ、そういうふうなお話を、まあ、前半含めて、やります。こういうことです。で、前半の、あと最後に中間試験をやるということになります。で、後半はですね、打って変わって、違うことをやります。で、後半の、最初はですね、検索アルゴリズムをやります。で、この検索アルゴリズムも、アルゴリズムとデータ構造の1か2で、皆さんやってるかと思いますけども、この検索アルゴリズムもですね、実はいくつも方法があります。で、方法がいくつもあるってことは、まあ、場合によって、まあ、選ぶアルゴリズムが変わってくるということになります。で、どうやって選ぶかという話も、もうここでやろうかなと思います。で、年が明けてじゃなくて、まあ、13、14ですね。2回言えばですね、暗号とか、暗号というよりはですね、データ圧縮、まあ、特に、テキストの圧縮、という、ことをやります。ね。まあ、まあ、最初は、まあ、暗号とかですね、符号化という、話をします。ね。まあ、その時にハフマン符号とかってのを、やりますけども、ハフマン符号は多分、宮本先生の授業かな？山崎先生かもしれないけども、多分どっちか。で、やってるかと思いますけども、まあ、それの復習ということになります。で、ハフマン符号があるから、テキストの圧縮というのは、非常に効率よくというかな、かなり圧縮できる、ということになるわけですけども、まあ、それも含めて、まあ、この1回、2回で、お話をしようと思います。で、最後にですね、テキストの圧縮だけじゃつまらないだろうと思いますので、まあ、音声の圧縮とか、画像の圧縮。まあ、これは、音声の圧縮、画像の圧縮、本当にやろうとすると、一つの授業では足りないくらいですので、ちょっと本当に、触りだけ、お話しするだけになりますけども、まあ、音声の圧縮、画像の圧縮、どういうふうに行われているか。もちろん、今ですね、皆さんが、利用している、方法に比べるとですね、ここでお話しする方法は非常に簡単、非常に簡単な、方法ですが、まあ、これを元にしている、今の授業でお話しするものを、元にしているということで、重要な圧縮手法だろうと思いますけども、まあ、それを、まあ、授業の最後ですね、14回目にお話をするということにしたいと思います。で、最後、2月の3日だと思うんですが、巻き圧試験を予定しています。いうことです。これが、まあ、授業の予定、ということになります。で、評価は、まあ、こういう評価にですね。まあ、演習問題、と、途中間試験と、まあ、期末試験があります。で、演習問題っていうのはですね、 13点、ありますか、これはあのレポートを多分出すと思いますけども、まあ、それをおっと含みます、ね。まあ、この授業は座学しかありませんが、アルゴリズムについてお話をします。そのアルゴリズムをですね、聞いただけでは多分皆さんピンとこないんだろうと思いますので、できれば、話一つ一つですねのアルゴリズム、終わった後そのアルゴリズムを実現するプログラムを書いてほしいなと思うんですけども、すべてのですね、アルゴリズムについて、レポート出した、レポート、レポートだな、プログラム書いてください。で、レポート出してくださいと言いますと、皆さん、結構な負担になるかなと思いますので、一回ですね、レポートを出してもらって、一つか二つ、アルゴリズム、特定のアルゴリズム、に関する、プログラムを書いてもらってですね、それをレポートにして出してもらうということを考えています。それが、13点分。で、中間試験と期末試験、さっきも予定表で言いましたよ、予定表を見せて、言いましたが、中間試験、期末試験があります。で、中間試験が30点、期末試験が、57点ということになります。で、合計して60点以上なら合格ということになります。で、昨年まで、私が、この授業を、持ったのが2007年だったと思うんですが、違ったっけ、そうだよね。6年はやってないよな。そうだね。今年で4回目になるわけですが、それが、こんなになります。こういうことですね。多分ですね、誰がな、あと、どういう人が何人というふうに見てないけども、多分、最初の2年は、前、宮本先生がこの授業を持ってたので、その、宮本先生の授業は結構厳しかったのか、単位取れてなかった人がいて、で、受講者が、普通より多かったということなんだろうと思いますが、去年は、人数少なかったということになります。ただですね、で、2008年、2007年については、59点以下というのは不合格という意味なんですけども、1人くらいしかいなかったんですが、去年は、残念ながら、59点以下というか、不可の人が、前年度よりも増えてしまいました。この事業はですね、そんなに、なんちゅうかな、いきなり、難しくないよなんていう話をしちゃうと、みんな、勉強しなくなるかもしれませんけども、それほど、アルゴリズムでデータ構造1とか2に比べるとですね、多分、単位は、出す方だろうと思います。単位出す方だろうと思うんですけども、だけど、無条件で単位出すかっていうとそうではありませんので、ちゃんと試験もやりますし、レポートも出してもらいますので、それなりにしっかりやってもらわないと、単位が取れません。ですので、ぜひですね、いい点を取って、合格してください。ね、で、1回目ですが、今日1回目なんですが、 そうですね。まあ、今日は、簡単なお話をします。何回も聞いてるお話だろうと思いますけども、まあ、復習を兼ねて、まあ、こうだったよな、ということを、思い出してもらえばいいかなと思います。で、スタック、最初はですね、スタックと Q の話をします。で、スタックと Q、そんなの知ってるよということだろうと思いますが、もし、知らないってことはないね。忘れちゃった。あるいは、うろ覚えだという人は、まあ、これを機会に、思い出してくださいと。こういうことです。で、次にですね、オートマトンと言語で、お話をしていると思いますけども、まあ、気泡ですね、電気気泡とか、ありましたよね、その話をします。で、まあ、高知気泡の、計算というふうに書いてありますが、これ、やっぱり、オートマトンと言語で、お話をしています。お話をしているんですが、オートマートンと言語とちょっと違う説明の仕方をします。どこが違うかと言いますと、オートマートンと言語では、まあ、モデル化しただけですね。こういうスタックの手変化をさせると、まあ、計算ができますよという話までで止めていましたけども、まあ、じゃあ、実際にプログラム書くとどうなるか、ということになりますね。で、まあ、その辺も含めて、お話をしようかと思います。で、最後に、まあ、チューリング機械ですね。チューリング機械、皆さん覚えてます？オートマートンの言語の最後の授業でやりましたけども、まあ、その、お話を本当にちょっとだけ、今日やろうかなと思います。じゃあ、最初。スタックと Q の話です。スタックの、これは多分、アルゴリズムとデータ構造っていうと、必ず出てくる話。データ構造としてはですね、非常に、よく使われるものですので、皆さんご存知だろうと思いますけども、まあ、まあ、スタックと Q というのがあります。ですね。で、スタックってのは、これ書かれてもわかんないね。私の机の上の本なんて書いてありますが、まあ、こういうことです。本を今日たくさん持ってきましたので、まあ、これで説明すると、まあ、本をこういうふうに置きましたと。ね。で、こういうふうに置いてあります。で、片手で操作しましょうということです。両手じゃなくて片手で操作するにはどうするか。だるま落としみたいにですね、こうやってポンとこうやるっていうのは、まあ普通はできませんので、上から取ってきますということですね。上から取って、あるいは、読み終わったら、やっぱり机じゃないや。この、上に乗せる。取って、あるいは、まあ、乗せると。まあ、こういう、まあ、作業を、まあ、データ構造として、表したのが、まあ、スタックということですよね。で、まあ、プッシュというのが、まあ、まあ、乗せ、このスタックに、まあ、乗せるという操作ですね。で、ポップっていうのが、取り去るですね。まあ、ちゃんとやろう。まあ、こういうふうにありますので、まあ、こういうふうに、取り去るのを、まあ、ポップというふうに、まあ、言いますよね。で、これが、まあ、スタックということになります。まあ、それに対して、まあ、他のデータ構造もありますよ、ですね。まあ、有名なのは、まあ、Q ですね。まあ、Q っていうのは、まあ、待ち行列という、まあ、意味ですけども、例えば、深層回転した、お店、それに、まあ、人が並んでると、あるいは新しい、ソフトウェアが出て、 あるいは新しいゲーム機が出て、並んでいるということを、まあ、考えますね。で、そういった時に、どういうお店はどういう操作作業をするかと言いますと、まあ、並ばせて、で時間が来たら、まあ、売り出すわけですけども、最初に並んだ人ですね、徹夜も含めて、まあ、町行列といいますか、並んでいる、まあ、そういった時にですね、並び始めた人から、売り出すと、多分皆さんというかな、並んでる人から、文句が出ますので、最初に並んだ人から、サービスを始めるということになるかと思いますね。まあ、それが急ということになりますね。まあ、例えば、まあ、ここにレジナルの待ち行列とか書いてありますけども、まあ、最初に並んだ人から、サービスを始めますよということで、まあ、Q はですね、ファーストイン、ファーストアウトというファイフォーが書いてありますけども、FIFO、FIFO というふうに、まあ、別名言われますよね。まあ、この場合には、最初に並んだ人から、まあ、サービスを受けて、サービスを受けて、まあ、待ち行列から、出ていくということになりますね。まあ、遠球で球っていうのは、まあ、球に並ぶ、あるいは球から出ていくという意味です。まあ、それに対して、まあ、さっき説明しました、スタックというのは、ラストイン、ファーストアウト。ですから、まあ、まあ、こういうふうに、スタックがあります。で、積んでいきます。順々に積んでいきます。こういうふうに積んでいって、で、最後に積んだものを、また、取り去るときには最後に積んだものから、順々に取り去っていきますよということで、ラストインファーストアウトと、ライフォというふうに、言われますね。まあ、スタックと Q については皆さん、ご存知だろうと思いますので、あんまり長く説明はしませんけども、まずで書くと、まあ、こんなになります。こういうことですよね。まあ、スタックの場合には、まあ、これがスタックで、まあ、こっちが、下がボトム、下、上がトップだとしますと、まあ、プッシュの場合には、また新しくデータ入ってくるデータが、まあ、トップの上に乗っかります。こういうことですね。ポップは、逆にですね、トップからデータを取り去ります。まあ、こういうことですね。まあ、さっき、本を使って説明をしましたが、まあ、プッシュ、ポップということになりますね。で、Q はどうか。まあ、これも、何回もですね、皆さんこういう、のを見てるかと思いますけども、まあ、フロントとリアというふうに、まあ、書いてありますけども、まあ、リアの方から、まあ、円球ですね。球に、まあ、追加します。ですね。で、まあ、球から取り去る場合には、まあ、フロントですね。の方からデキューしますとか、データを取り出します、ということをしますですね。まあ、こういうふうに、まあ、操作をしますということです。まあ、まあ、図で書いてみましたが、まあ、こういう絵も含めて皆さん、多分、何回も聞いてることかなと思います。で、次。今日は、4種類くらい、お話をしますので、まあ、どんどん、先に行きますが、次は、数式の記法の話をしますね。まあ、これはさっきも言いましたように、オートマトンと言語の、復習ということです。 なんでこの話をするかと言いますと、この後ですね、構文解析の話をするわけですけども、まあ、構文解析の話につなげるために、記法の話をするということになります。で、数式の記法ですけども、数式の記法、大きく分けて3つありますということです。前置記法と中置記法と後置記法。オートマトンと言語で何度もやってますので、詳しく、同じように詳しく説明するということはしませんけども、この話を、今回もしますということですね。前置記法って書いてありますので、前置って何が前置かというと、演算子が前置だということです。後置の場合には、演算子が最後っていうか、後ろの方に来ているので、後置記法というふうに言われます。ということですね。中置記法は真ん中ということになります。で、それぞれどうかというのは、これも、一応、スライドとして用意してきたので、用意してきたというか、オートマトンと言語をそのままコピーしてきただけですけども、前置記法っていうのは、例えばですね、リスプ言語、こういうのに使われています、ということです。渡辺先生の授業で、プログラミング言語論というのがあると思いますが、プログラミング言語論っていつだっけ？2年の後期？やったっけ？ 3 年？2年の後期。じゃあ、同時並行ですよね。多分ですね、プログラミング言語論、でも、関数型の言語として、リスプ言語ですね、話があるかと思いますけども、例えば、カーっていうですね、これ、演算子なんですけども、この演算子を、これリストなんですが、リストの前の方に、持ってきて、その、リストをこの演算子で操作してあげようということです。このカーっていうのは、ここにも書いてありますように、この中のリストの第一要素を取り出すという命令ですので、命令っていうか演算子ですので、これですと、カーの ABC って書いてありますと、A が取り出されるということになります。こういうふうな、プログラミング言語で、前置記法っていうのは使われますよということです。中置記法はどうか、これも、オートマトンと言語で、何回も、説明をしましたが、皆さんが、ノートにですね、書くときには、この中置記法を使うだろうというふうに思いますね。こんなんですね。この場合には、注意してほしいのは、括弧が必要と、式の、計算順序を決めるために、括弧が必要な場合がありますということですね。で、オートマトンと言語のときにはですね、この括弧があるというのは、構文解析ですね。例えば、コンパイラーの気持ちになると、軸解析、構文解析で、この皆さんが書いたプログラムが正しいかどうか、この、書式が正しいかどうかを判断するというのは結構難しいことであるということです。ね。括弧がなければ、括弧がなければ、普通のオートマトンで、処理できるんですけども、括弧がつくとですね、なんですかね、 まあ、それがうまくっていうかな、プログラムを長く書かないとですね、あるいは、カッコの数を制限するとかですね、まあ、そういうふうな、制限がないとうまく書けないということになります。ですので、普通のですね、プログラミング言語っていうのは、こういうふうな中置記号を許してますけども、それは、簡単だからそういうふうに書いてあるわけではなくって、皆さんが使いやすいように、まあ、プログラミング言語、プログラミング言語がですね、皆さんの方に、寄ってるって、寄ってるっていうかな、皆さんの、苦労を、あまり苦労しないように、まあ、コンパイラーの方で、頑張っているということになります。まあ、それに対して、構築記号というのがありますね。まあ、ヒューレット・パッカードの、電卓の話も、オートマトンの言語で、しましたけども、まあ、これは、いや、まあ、ここら辺にですね、構築記号、まあ、結構身近なんだよという、まあ、主張を書いたわけですけども、まあ、それは、まあ、置いといてですね、まあ、こういうふうな、書き方をしますということです。ですね。xy プラスというふうに演算子を最後に持ってきますということです。で、まあ、皆さんが、結構皆さんの身近なんだよということをここら辺に書いてありますが、まあ別に身近だろうが何だろうが、まあ、この際どうでもよくってですね、重要なのは、計算の軸解析が簡単だということです。オートマトンの言語の時に話したかどうか忘れましたけども、実はですね、オートマトンと言語の、次にですね、少し前までは、コンパイラーという授業とコンパイラーの演習という授業がありました。コンパイラーとコンパイラーの演習というのはどういうことをやったかと言いますと、授業の名前通り、コンパイラーについて勉強して、で、演習では、まあ、簡単なですね、コンパイラーを、作ってもらうと、そういう、演習でした。で、コンパイラーを作るとなりますと、プログラミング言語で書いた、そのプログラミング言語で書いた、プログラムが、正しいかどうか、まずね、まずは正しいかどうかというのを判断する必要があります。それがまあ軸解析なんですけども、その軸解析、さっき話しました、中置記号で書いてしまうとですね、書く方は楽なんですけども、処理するプログラムは結構大変なんですね。プログラム書こうとすると、行数が増えてしまう。あるいはまあ複雑になってしまうとこういうことになりますので、プログラミングじゃなくて、コンパイラーの演習ではですね、昔はですね、中置記号で書いたものを処理していましたけども、まあ、だんだん、まあ、構築記号でもいいだろうということで、その方が簡単ですので、構築記号で書くような、コンパイラーを作るという、演習に変わってきました。で、2、3年前じゃなくて、3、4年前かな。3、4年前から、コンパイラーの演習が、ついなくなっちゃったということです。ことなんですが、コンパイラーを作るというのはですね、結構、プログラミングではですね、勉強になると思いますので、事業としてはありませんが、コンパイラーを作ろうというようなですね、本って結構、巷に売られてますので、興味のある人は、まあ、その本なんかを見ながら、作ってみると、力がつくかなと思います。で、オートマトンと言語でですね、 こういう話をしてからどういう、まあ、演習をやったかと言いますと、まあ、こういうふうな演習をやりましたよね。まあ、公式用で書いたものを中式用に変換してください。ね、あるいは逆。中式法で書いたものを公式法に変換してください。まあ、そういうふうなことをやりました。まあ、中式法、公式法、それぞれ、まあ、どういう意味を持っているかというのを、まあ、分かってもらうために、まあ、こういうふうな演習を用意したわけですけども、ここでも演習問題を出します。で、まあ、オートマトンと言語で、やってる、まあ、このこういうふうな演習問題をやってるかと思いますけども、もう一回思い出してやってみてください。一つは、中置記号を、公置記号に変換します、ね。もう一つは、まあ、二つ目は、あ、同じだ。同じだけども、書き方って書き方ですかな。中置記号が違うのね。こういうふうな中置記号。どちらも中置記号を、公置記号に変換するんですけども、まあ、式が違います。式が違うと、まあ、どういうふうに変わってくるか、まあ、それを、まあ、思い出してください。オートマトンの言語ではこの記法について結構な時間を取りましたが、まあ結構な時間を取ったというか説明を2回やってるね。最初は、まあ、特に説明っていうかな、こういうふうな、方式で変換しますよという話をしませんでしたけども、2回目はですね、構文を介して、まあ、記法を変換すると、まあ、比較的簡単にオートマチックに、変換することができますよという話をしました。で、どうやったかなと思っている人は、まずは構文を作ってですね、構文儀から、まあ、公置記号に変換するというふうな、方法を考えてみてください。そうすると、忘れていたものも思い出すかもしれません。ここまでしか上がんないか。まあいいか。当てようかな。問題が2つありますので、まあ、2人の人に、当てようと思います。で、履修申告者名簿っていうのがあるんですが、それの上の方からいきます。 6K の小林くん、います？うん。最初の問題をやってみてください。で、佐藤くん、います？ 6K の佐藤くん。いえ？いない。じゃあ、8K の新井くん。うん。じゃあ、2人にやってもらおうかな。できたら、どんどん中間、前に来て、書いてください。問題はもう、映したね。周知記法のを書いてからにしてください。新井くんは、いきなりというか、公式法を書いてくれましたけども、まあ、例えば、公文を、まあ、書くとするとですね、まあ、こんなになります。まあ、これは、合ってますけども、小林くんも新井くんもこれで、立ってますが、まあ、こういうふうに、中置記法から公置記法に変換することができますということです。まあ、必須ではありませんが、公文を書きますと、まあ、最初の問題はこうなりますし、まあ、2番目の問題はこんなになりますということです。まあ、答えはこんなになりますということですね。で、まあ、なんで公置記法、中置記法を公置記法に直したらですね、記法の話を何度もやるかと言いますと、まあ、スタックを使うとですね、まあ、公置記法というのは比較的簡単に、プログラム、コンピューターで処理することができますよという話です。で、じゃあスタックでどういうふうに処理するかということを、まあ、オートマトンと言語ですね、説明をしました。すでに、オートマトンと言語で、説明してますので、詳しくは説明しませんが、まあ、下のここのところが、まあ、式ですね。で、矢印っていうのは、 まあ、ここの矢印の部分を今見てますよ。ということを表してます。こういうことですね。で、まあ、順々に処理が進んでいくという、まあ、最後に、まあ、ここまでですね。書式のですね、最後まで、読み込んだ。まあ、その部分で、終わりとこういうことになりますが、まあ、スタックはどうなるかと言いますと、まあ、まずですね、読み込んだものをスタックに貯めます。こういうことです。貯めて、スタックのトップに、まあ、こういうふうにですね、演算子が来た場合には、まあ、計算しようとしてみるということです。計算するにはどうすればいいかと言いますと、その下にですね、まあ、二項演算子ですので、まあ、二つ、変数が入っているということが条件になります。で、この場合には計算ができます。こういうことですね。まあ、計算して、その答えが、まあ、まあ、数字が入っていれば、まあ、まあ、計算されることになりますけども、まあ、こういうふうになります。こういうことですね。で、順々に、計算をしますが、まあ、こういう場合にもやっぱり計算ができます。こういうことです。ここでもやっぱり、演算子がトップになりました。で、まあ、変数っていうかな。まあ、それが入ります。下にありますので、計算ができて、最終的にまあ、こういうふうになりますよ、ということですね。ですから、公式法の場合には、まあ、この例で説明しましたが、スタックを使うとですね、簡単に、まあ、計算順序、そういうのは、まあ、あまり考えずに、まあ、計算ができますよ、ということです。これはちょっと待ってよ。ちょっと時間がどうかな。まあ、これはいいか。これは当てませんが、当てませんというか前に出て書いてもらうということはしませんが、どういうふうに、練習問題1を思い出しながら、まあ、これが練習問題の1だったかと思いますけども、どういうふうに計算されるかというのを、まあ、考えてもらえばいいかなと思います。いいかな、これはね。やることっていうかな。方法は、同じように、やっていけば、これと同じようにやっていけばいいので、まあ、難しいことはないかなと思いますが、まあ、答えを出してしまうと、まあ、こんなになりますと、こういうことですね。まあ、前と同じように、まあ、読み込んだらスタックに積んでいくと、ですね。で、スタックのトップに、演算子が来ましたら、まあ、その演算子を使って計算をします。こういうことです。ここで、計算できるんですが、どこを計算するかと言いますと、スタックのですね、上の方から2つ演算子を持ってきて、それを計算します。こういうことになりますね。ですから、Y は、この場合は、ここでは掛け算では計算はされなくって、まあ、残りますこういうことですね。まあ、これ、ここまではですね、オートマトンと言語で、お話をしました。さっきの図も何回も皆さん見てる図だろうと思いますけども、まあ、簡単だよって言っても実際にじゃあ作ってみなさいと言いますと、いや多分皆さん作れると思いますけども、また違う頭を働かせなくちゃいけないですね。で、 じゃあどうやって作ればいいかというんですけども、まあ、実際に、私、作ってみましたですね。まあ、ここの、まあ、数値、こういうふうな数値機能ですね、読み込み、あるいはスタックの制御というのは高級言語で書くっていうのはもちろん書けますけども、あんまりなんていうかな、計算した計算したっていうかプログラムを作ったっていう喜びがあまりありませんので、アセンブリー言語で書いてみましたね。皆さんあまり、馴染みがないかもしれませんけども、昔々ですね、よく使われていた Z80 という CPU があるんですけども、まあ、その Z80 でですね、まあ、よく使われたまあ、アセンブラーがありますので、そのアセンブラーを使ってですね、まあ、プログラムを作ってみましたということを、この後お話をします。どういうプログラムを作ったかと言いますと、こういう数式ですね。まあ、カッコはないですが、カッコの中身ですね。723プラスマイナスという、まあ、こういうデータがあったとします。じゃあこれを計算してみましょうということですね。で、どういう作業をしたかですね。どういう作業をしたかって、一つ前のスライドと同じことをやったわけですけども、まあ、それを、さて、プログラムを書こうとしますと、こういうことを考える必要があります。こういうことです。全部は読みませんが、まあ、図式じゃない、図を使ってですね、まあ、説明、したものを、さて、プログラムしようかというと、いろいろ考える必要がありますよ、ということです。で、こういうふうなことをやりました、ということですね。で、字が小さくて、で、しかも、あまり馴染みのない、Z80 の、アセンブラーですので、ピンとこないかもしれませんけども、さっきやって、ここの723プラスマイナスっていうのをですね、スタックを使って、まあ、計算しようとすると、まあ、こういうふうになります。こういうことです。まあ、データをですね、まあいいや、まあ。で、興味がある人は、Z80 のですね、CPU がなくっても、これ確かめられます。で、確かめられるし、自分なりにプログラムを作ろうと思った人は、まあ、ここに書いてありますようにね、Z80 シミュレーターというのが、Windows 上、あるいは Linux 上でも確かあったと思いますけども、ありますので、それを使って、まあ、計算、プログラム書いて、そのプログラムがちゃんと動くかどうかを、検証することも、できます。興味のある人は、やってみてください。Z80 シミュレーターという、私が使ったのはですね、Z80 シミュレーターという名前のソフトでした。確か。まあ、こんなのがあります。こういうふうな、ことがありますね。この授業でですね、まあ、模式化して、これからいろんなものを説明していくわけなんですが、多分それ図を書いてですね、説明されるとなんか分かった気になるんだろうと思うんですが、それだけじゃダメで、あ、これなんとか自分で書けそうだなと思ったら、ぜひ思ってほしいんですけども、プログラムを、書いてみてください。ね。書き出すとですね、書こうとするとですね、いろいろ 考えなくちゃいけないことが出てくるはずです。で、そういうことを考えるというのが多分、プログラミングの、能力をですね、向上させることになると思いますので、この授業は、座学ではありますけども、まあ、アルゴリズムについて、説明を受けたですね、それをぜひのプログラムで、書いてみてください。まあ、この辺は皆さん勉強してないプログラム言語だろうと思いますので、まあ、説明も何もしませんが、興味のある人は、まあ、説明の行も入ってますので、それを見ながら、まあ、個人的に勉強してもらえばいいかなと思います。で、今日やるところの、まあ、最後ですね、まあ、チューリング機械ですね、チューリング機械もですね、オートマトンと言語で、お話をしましたですね、まあ、この時間は少しその説明をした、まあ、チューリング機械ですね、それを、まあ、もう一回思い出してもらう、こんなもんだったなというのを思い出してもらうということにしたいと思います。で、チューリング機械説明するときにですね、オートマトンの言語、オートマトンと言語で、まあ、言語処理の能力が、高いオートマトンだよということで、説明をしだしたかと思いますけども、まあ、どういう構造になっているか、どういうモデルになっているかと言いますと、ここにありますように、読み書きテープがありますということです。読み書きテープっていうのは、まあ、まあ、データと、それと、実はこの読み書きテープって、まあ、普通はですね、まあ、無限長の、読み書きテープということになりますので、まあ、無限長じゃなくてもいいんですが、まあ、左端はあると。左端はあるけども、まあ、無限長になるのか。端はあるけど、右端は、まあ、無限であると。右端が無限長ですね。右の方は、まあ、ずっと、あると。そういうふうな、読み書きテープを考えてください、ということです。で、データも含まれてますが、もちろん、全部が埋め尽くされている必要はなくってですね、ここの空欄中かな、この B って書いてありますけども、これが入っている部分もあります。こういうことです。で、まあ、テープもありますけども、もう一つですね、重要な部分に、まあ、ここにありますように、まあ、有限状態、まあ、有限状態制御部というかな、まあ、オートマトンの言語にで強く出てきたような状態遷移ですね、これを持った記憶領域がありますということです。で、どういう操作がされるかと言いますと、読み書きテープ前に行ったり後ろ前っていうかな、右に行ったり左に行ったりですね、まあそういうことをしながら、まあ、こちらの方では、状態間を、まあ、遷移していくというふうな、まあ、そういう、機械、モデルになります、ということです。で、チューリング機械、こういうチューリング機械を作るというふうにですね、決める場合に、どういうことを決めればいいかと言いますと、まあ、ここに書いてありますように、 1,2,3,4,5,6,7 7つ決めればいいということになります。7つの項目について決めれば、まあ、1位に、このチューリング機械が決まるということになります、ね、これは他のオートマトンでも、まあ、こういう風な項目があって、その項目を決めれば1位に決められそのオートマトンが決められるという話をしたかと思いますが、やっぱりチューリング機械も、まあ、これが決まれば決まりますということですね。で、それぞれどうだったかと言いますと、こういう風なんですね。読み上げませんけども、こういう風な、まあ、項目があって、これが決まることによって、まあ、チューリング機械が決まりますということです。で、オートマトンの言語で、じゃあこういうチューリング機械があったときに、どういう、まあ、操作がなされるかという問題がありましたけども、まあ、例えば、まあ、これですね、これ、7つの項目について、まあ、決められたですので、チューリング機械が確定したということになりますけども、まあ、そのチューリング機械、どういう、まあ、計算がなされる、計算というかな、操作がなされるかということを、まあ、この例題でですね、オートマトの言語でやったかと思いますけども、まあ、今時間がありませんし、もうすでにやっている問題ですので、今やりなさいということは言いませんけども、まあ、こういう場合にはですね、例えば、まあ、こんな風なですね、まあ、処理になりますということです。何をやってるかと言いますと、まあ、これ矢印は、まあ、ヘッド、読み書きテープのヘッドを表しますということです。ですからこれ、読み書きテープね、これね。読み書きテープで、これが読み書きテープのヘッドということになります。で、それが、順々に進んでいくですね。で、処理もこういうふうに進んでいく、ということになります。まあ、特に、オートマトンと言語で、すでにやった問題ですので、詳しくは説明しませんでした、しませんけども、まあ、こういうふうな、まあ、処理が、まあ、これ計算って書いてありますけども、計算が行われますというふうになりますね。まあ、他の、データが入ってきた場合には、まあ、例えばこんなふうになりますということです。この部分はオートマトンと言語ですけども、どういうふうに考えればよかったのかなというのは、思い出して、後でですね。今でもいいですが、後で思い出してもらえばいいかなと思います。同じものですので、まあ、練習問題って書いてありますけども、まあ、ここはいいです。で、まあ、ここからが、アルゴリズムとデータ構造の3になるかなと思いますけども、オートマトンでですね、勉強した、いくつかですね、いくつかの種類のオートマトンを勉強しました。チューリング機械についても、まあ簡単にですけども、やりましたよね。プッシュダウンオートマトンについてもやりましたよね。で、有限オートマトンはかなり時間を取って、やりました。ですね。まあ、で、アルゴリズムとで、この授業ですね。この授業では、最初にですね、構文解析の話をしますけども、その構文解析、どういう言語について、どういう、文法についてやるかと言いますと、この表はですね、 まあ、チョムスキーの、言語階層という名前がついているわけですが、上に行くほど、複雑な文法、あるいは、構造を持った、まあ、機械ということになりますけども、今から、お話しする、今から、次の時間、あるいはその次の時間に、お話しする、構文解析っていうのは、この2番目、上から2番目のですね、プシダンオートマトンで受理できるような、そういう言語の話をしました。つまり、ここに書いてあるように、文脈自由文法というですね。文脈自由、ですね、なんで文脈自由文法かと言いますと、私たちが使っている言語、あるいは、プログラミング言語、ですけども、これよりも実はもっと複雑なわけなんですけども、ある程度ですね、制約を設ければ、これでもなんとか、説明できる、ということになります。で、逆に上に行きますとですね、非常に複雑になりますので、その、複雑なものを、まあ、勉強するとなかなか大変なので、まあ、文脈自由文法について、勉強しましょうということになります。で、ですから今から勉強するのは、まあ、プッシュダウンオートマトンで受理できるような、まあ、言語ということになります。ここの部分ね。で、チョムスキーのですね、標準形の一番、標準形じゃねえ、チョムスキーの言語階層の一番上に書いてあった、チューリングマシン、あるいは、さっきまで、ちょっとだけお話ししました、チューリングマシンですけども、まあ、こういうふうな、まあ、特徴を持ってますよ、ということですね。チューリングマシンというのは、他の、まあ、システムでですね、他のシステムで作られた他のシステムを、模倣することができる、まあ、そういうものというふうに考えます。例えば計算機というかな、コンピューターを考えてみると、プログラムを変えることによっていろんなシステムを作ることができますよね。ですので、まあ、そういった意味では、コンピューターというのは、万能チューリングマシンであるということになります。まあ、その万能な、万能チューリングマシン、なぜ万能チューリングマシンなのかと、何が重要なのかと言いますと、まあ、ここに書いてあるように、プログラムですね。まあ、当たり前というのは当たり前なんですが、このプログラム、ただ箱があるだけでは、別に、コンピューターっていうのは、大したことやらないわけなんですけども、例えば皆さんが、プログラムを書くと、その、プログラムに従って、動くことで、いろんな、プログラムが、プログラムじゃなくて、いろんな、システムを作ることができる。様々な入力に対して、様々な、プログラムに応じた、出力を出すことができるということになりますですね。で、まあ、まあ、一番下にチューリングテストという話を書いてありますけれども、まあ、例えば、コンピューターじゃなくて、チューリングマシン、システムと、模倣するシステムとしてですね、まあ、人間というのを考えた場合には、それを模倣するコンピューターというのは、まあ、チューリングテストに合格したものであるよということになります。つまり、コンピューターがですね、人間を完全に、模倣できるかどうかということを、まあ、 調べるための、まあ、テストというのがチューリングテストということになりますが、まあ、それどういう、まじか、時間がね、まあ、じゃあどうしよう。コンピューターが、人間をですね、模倣できるかどうかの、試験というのが、まあ、チューリングテストということになります。で、チューリングテストについて、どうやるかということについては、ウェブとかでですね、いろいろ出てます。で、テストの方法についても、まあ、いろんな議論があります。そのことについて、興味のある人は、文献、あるいは、ウェブとかですね、いろいろ書いてありますので、それを見ていただければいいかなと思います。ちょっと時間がなかったので、もう少しここら辺でお話をしようと思いましたけども、この辺で、今日は終わりにします。来週はですね、まあ、構文解析の方をですね、やろうと思います。来週、あれ？来週あるんだね。うん。あるんだね。休みではないな。それでは終わります。出席ですけども、この部屋は、出席確認、システムがありますので、それで取りますので、今日、学生証を忘れた人は、紙ある。あ、紙あるね。紙に書いて、それを持ってきてください。終わります。